おはようございます。先週のテーマはジョイ、喜びっていうテーマだったんですね。そしてハッピーとジョイはまた違うものなんですね。ハッピーっていうのは環境がいいから嬉しいっていうものなんですね。ですからハッピーバースデーなんですね。この日がケーキが出るから嬉しいっていうようなものなんですけども、ジョイっていうのはもっと深いような喜びなんです。そして聖書的なジョイっていうのは神様とつながってるから、自分の将来はすべて神様を導いてくれてるから、その安心がある、ですから嬉しいっていうようなものなんですね。そして、このジョイは天国で味わえるようなものだけではなくて、現在でも毎日私たちが味わえることができるんですね。そして今日特に嬉しいのは、先週、火曜日、安井さんはもう病気で入院で、先が難しくて、そして私たちが病院に行って安井さんと話して、そして彼はもうイエス様前から信じてて、そして洗礼受けませんかって聞いたら、いやけれども今の体の調子だったらちょっと須磨まで行くのはなというような話で、ですから私がそこまで行かなくてもいいですよって、目つぶってて海に入っている想像してください。そしてカップ一杯水持ってきてもらって、そしてベッドの中で、洗礼を受けました。そして、その後は、どんどんダウンになるんではなくて、ちょっと元気が少し入ってきて今日来てます。ですから今日はその病院で受けた洗礼を一緒に忘れないようにこれを渡したいと思ってますので、
励ましの拍手をお願いします。
先週のテーマの御言葉はヨハネ10章の10節で、悪魔は、盗むために、人殺すために、滅びるためにやってきましたけれども、イエス様は私たちに上位を与えるために来たんです。そしてその上位は今でも毎日私たちがその上位が味わえることができるんです。けれどもそれを味わうには自然に流れてくるものではなくて、まず第一、先週話してたのは決めないといけない。その上位を味わう、のか、それか周りを見てブツブツ言うのかっていうようなもんで、そして私にとって一番激しいこの、訓練として、また味わいたくないなと思うんですけれども、あるもうだいぶ前のことなんですけれども、朝お葬式やりました。そしてお昼、終わったら次結婚式やりました。そしてその切り替えがね、親戚と一緒に泣きながらお葬式に行ってて、もうこんなことになるはずじゃなかったのにとか、もうこんなんでこれが言えなかったとか、そういう悲しみの中にいて、そして今度お昼が終わって、はい切り替えや、おめでとう。難しい。もうですから私がどうしようって、結婚式あと30分前なのに、30分で結婚式あるのに、今度はリセットして喜ばないといけない、スマイルをくっつけないといけないっていうようなものがあって、そしてその時に私が、神様助けてくださいって、ちょっと今は今の気持ちではその結婚式やるっていうのはちょっと難しいなんですけれどもって、そして、もらった導きは、まずね、親のとこに行って、どんな気持ちですかって聞いてみてくださいって、そして、親のとこに行ったら、いや、私たちはもう嬉しいんですよって、とっても立派な男性の方で、こうでこうで、私たちが、そしてその親の喜びを聞いて、少しずつ、朝のことに集中するのではなくて、その、今の、 もうちょっとで起きる結婚式に集中して、そして、あ、感謝だな、感謝だなって、この人たちが本当に祝福されてるんだなっていう、そっちの方に焦点を置いて、そして今度それをやってるうちに、だんだんだんだんその心の中に切り替えができて、そして今度偽物のスマイルじゃなくて本物のスマイルで結婚式をやることができたんですけれども、決めないといけないんです。喜ぶのか、それか苦しいことばっかり考えて落ち込んでいくのか、私たちが決めないといけないんです。一日の中では感謝できるものが必ずあります。喜びを感じることもありますけれども、同時に暗いようなものもあるんです。ですから私たちが決めないといけないんです。神様の喜びに焦点を置くのか、暗いものに置くのか。それでこれはただマインドコントロールみたいなものではないんです。前向きなことを考えるだけではないんです。なぜ言うと、前向きなことを考えると今度は聖霊、神様の霊が私たちの中に住んでますので、栄養を与えてくれます、力が与えてくれます。ですからこれはただポジティブセンキングというものだけではないんです。神様の力がその喜びを決めて、私はもう喜んでいくって、これが感謝できる、これも感謝できるって、それを決めてしまうと、今度神様もそれと力を合わせてくれて、そして祝福してくれるんですね。ですから毎日喜びを経験したかったら決めないといけないんですね。コロサイの3章の2節、そのように書いてあるんですね。コロサイの3章の2節お願いします。
お読みします。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい、
決めない。そして英語の訳ではね、 set って書いてあるんです。 set your mind、 自分の考え方をセットしてくださいっていうことを考えてあるんですね。どんなこと周りにあってても、神様がちゃんといいものが用意してくださってるって、そしてその頼めばそういういいものが私たちの方に流れてくることができるんだって、そのような設定っていうのは大事なんですね。もう一つ先週話してたんですけれども、こういうような性格を持った人はなかなかね、喜びを感じることはできないんです。私がもしこれができたらっていう考え方、もし新しい仕事あったら喜びがあるのに、もし結婚できたら喜ぶことができるのに、離婚できたら喜ぶことができるのにとか、そういう何か手に入ったら喜びがもらえると思ったら大間違い。もらってても、その段階で毎日いいものもあります、良くないようなものもあります。どの段階でもそのようなものあるんです。ですからそれを追いかけるような人というのは幻を追いかけているようなものなんですね。実現できたら、思ったような喜びがなかったなって、じゃあ次は何しようか、これ買おうと思ってまた追いかけて、また同じようなパターンなんですね。ですから大変なことを経験しながら神様の喜びを味わう、それが私たちが学ばないといけないんじゃないかなと思うんですね。そしてこのような考え方に基づいている大切な御言葉がいくつかあるんですけれども、一つすごく大事なのはローマの8章の28節、読んでくれますか。はい、ローマ8章の28節。
はい、ローマ8章28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
もう一回お願いします。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
素晴らしい約束なんですね。そしてこれは誰のためと言いますと、神様を愛している人たちのためなんですね。愛している人たちは誰が愛しているんだろうと考えてみるとね、行動を見れば分かるんですね。普通多くの人は日曜日だったら、まあ、今だったら結構ちゃんとしたエアコン持ってるんだったら寝たがってる今は。 ね、全関西でね、カーって寝てる人がいっぱいいると思います、今。特にエアコンの持ってる方が、はーって寝てるんですよ。朝起きて、早く起きて、シャワー浴びて、きれいにして、教会に行くなんてって、ちょっとありえないよ、多くの人にとってはありえないようなことなんですけど、皆様来ました。多くの場合どうして来たっていうと、神様知りたいから、親しくなりたいから、行動見て分かる、愛してる人たちが多いんじゃないかなと思うんですね。ですからこの約束は皆様のためなんです。神様知りたいって、親しくなりたいと思う方であげてくださいって、この御言葉はあなたの御言葉なんです。ですから毎日日常生活の中でどんなことあっても、嫌なことあっても、もうすぐこれを思い出して、神様がこれいい形に持っていってくれるんだって、こんな嫌なことあったんだけれども、これは変えてくださる、結果はいいものが出てくれるはずなんだって、それしっかり頭の中に考えた方がいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つはペテロの一章の5節から7節なんですね。
そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。
あ、僕間違えた
わ。あれ、あ、ごめんなさい。え7節だけでいいんですね。
え、
第一ペテロの
5章の7節。ペテロの5章の7節、間違えたか、はい、僕間違えたかもしれない。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。
はあ、それそれそれそれ、
はい、ごめんなさい。
それもう一回読んで。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。
これがすごく大事なんですね。結婚式に着るようなスーツを着たまま夜寝る方がいますでしょうか。いないよな。普通だったら家に帰ったら、脱ぐんですね。暑いね、くさいってと取って、そして今度は寝るんだったらパジャマに変えるんですね。そしてもう一つはやっぱり私たち寝る前に、そのストレスになっていること、心配していること、それも抜いた方がいいと思うんですね。私がいつも寝るときには、もう神様って、ちょっと今これでイライラしてる、任しますって、そしてこれもちょっと気になってるんだけど、これもあなたに投げ捨てます、任しますって、これを取って、これ抜いて、これ外して、任して、あれ飛んでしまって、まあ、そのような行動を取って、神様に任します、自分で握って、どうしようどうしようどうしようじゃなくて、これを任します、これを任しますって、このようなものも非常に大事じゃないかなと思います。また返してください。はい、そしていや、今はじゃあ具体的に毎日神様の喜びを経験するんだったら、どういうことがやればいいのかっていうことをちょっと話したいと思います。ちょっとリストアップしたんですけれども、一つはやっぱり、どの前も言いましたけれども、悩み問題誰でもあります。そして今度はそれはあるので、喜びをバランスとして両方もらわないといけないんじゃないかなと思うんですね。飛行機の中ではその荷物のバランスが非常に大事なんですね。荷物があんまり後ろに置いてしまうと、今度飛ぶときにおかしくなってしまうんですね。ですから私たちも悩みがあるので、その悩みのバランスがおかしくならないように、同時に喜びのあるようなものもないといけないと思うんですね。昔のイギリスの王様はジェスチャーっていう人を雇ってたんですね。そしてそのジェスチャーっていう人はギャグを出す人だったんです。そしてまあピエロみたいなその三角の帽子でそこにいたんだけれども、この深刻な話が出て、いや、あなたのね、戦争であなたの軍隊の船がね、10本沈みましたって思った時、こっちにへーへーっていう顔が出して、そしてギャグに変えるんですね。でその王様はやっぱりその暗いような話を聞いてるわけだから、 元気を出してくれるようなバランス、喜びを与えてくれるようなものも必要だったんですね。そうしないとダークな人になってしまうんですね。皆様どうでしょうか。ダークになってますか。暗いものばっかり考えてるんでしょうか。やっぱり喜びのあるようなものも自分の日常生活の中で、持たないといけないんではないかなと思うんですね。その喜びを持ちながら生きるっていうのは、本当にこれはクリスチャン、イエス様を信じているんだったら毎日持つべきなんですね。私たちが本当に素晴らしい立場に与えられているんです。もう失敗全部許されている。神様は悪く思ってないんですよ。それだけではなくて、いつでも堂々と神様と会話ができる、ものすごい守られているんですね。そして今度お願いしたら与えれるようなものもあるんですね。つながってるんですよ。それだけではなくて、自分の将来がどうなるんだろう、どうなるのではなくて、ちゃんと神様が用意してくださってる、永遠まで用意してくださってる、そのような素晴らしいものが私たちが与えられているので、ですから本当に毎日喜びを感じながら生きるっていうのは私たち経験するべきではないかなと思います。けれどもそれを経験するんだったら健康な考え方を、持たないといけないんです。暗いような考え方を捨てて、そして神様の前向きな考え方が受け入れる、これが非常に大事なんです。そして聖霊が私たちの中にいるんだったら、その前向きな考え方をできるはずなんです。けれどもなかなか、これ経験したことありますか。前向きになろうとしてるんだけれどもなれないっていう、もうってそして感謝感謝感謝感謝って言ってもなんか言葉だけになってて、全然自分がなんか変わってないようなもの。私もそういう日を経験したことあるんですけれども、その場合はまずね、じゃあ邪魔しているものは何でしょうかって。本当は聖霊が私の中にいる、ですから喜びを感じるはずなのに今日はできない、それだったら理由があるはずなんですね。そして私たちがその理由を探さないといけない、探してそれを捕まえて、そして解決しないといつまでも暗いような生き方が続くんですね。ですから私の場合はまず、ちょっと今日立ち直ってないなって、なんか暗いようなものが入ってるなって、祈っても祈っても変わらないなと思ったら、まず一番簡単なもので探すんですね。第一は私を調べるのは、ちょっとチェックして自分を何を食べたのかって、すごい関係してます。私たちの体と頭、心がつながってるんです。ですからすごいバランスになってないようなものを食べてるんだったら、当然頭が暗い方向に行きます。僕はちょっと警報気をつけた方がいいと思うのは、最近やってないんだけれども、大きなステーキ食べてしまうとね、2日間ぐらいんですよ。なんかドカーンと、お腹に落ちていって、そして今度お腹これどうすればいいのってっていうような感じで、ちょっとした肉だったらいいんだけれども、アメリカの量がすごいんですよ。このぐらいのステーキをドカーンとお腹に入れてしまうと、2日間ね、暗いんですよ。立ち直れないんですよ、私の、若い時は平気やったんだけれども、今はね、なかなかね、立ち直れないんですね。もう一つ、もう2週間前発見してね、もう怖かった。ね、暑かったからね、何飲もうと思って、そして私の家内の娘で抹茶飲んだらどうって、けれども僕はね、キャフェインに弱いんですよ。けどそして知らなかったのは、僕の体と抹茶のキャフェインがね、合わないんですよ。そして僕はもうごっついの飲もうと思ったからね、ダブッとダブッと入れたんですよ。それで混ぜて、そして薄いグリーンじゃなくてね、ダークグリーンになっとって、そしてそれを氷入れてゴーッかき混ぜてね、飲んだらね、もうってなって、もう不安定不安定って、もう泣きたくてしょうがないっていうような、もう不安定、何を考えても怖いっていうような、もう恐ろしかった。もう6時間ぐらい もう怖いと思って、ですからもう私の家内どうって聞いたら、いや私もって彼女が言ってて、じゃあこれちょっとほかそうよなって言ってけど、ちょっとそういうやっぱり私たちの体に合わないようなもの、もう一つは夜遅くいっぱい食べる、夜遅くいっぱい食べるとね、私のだったら夢の中でね、戦いの夢ばっかりなの、なんかチャンバラが出てくるんですね、もうキッキッキッって なんか悪者やっつけてる、お腹がいっぱいにするとそういうようなものが出てくるんですね。ですから皆様も上位を味わうんだったら、その何を食べているのか、そしてその食べるものはどのように自分 の考え方を影響しているのかっていうような、それも見てください。一つよく問題出てくるのは、例えば甘いもの大好きな人っていうのはいるんだけど、甘いもんっていうのはね、砂糖っていうのは力与えてくれるけどね、急に裏切るの。ですからその砂糖に頼りすぎるような人はアップダウン激しいんですね。ですからもう僕も甘いもの大好きなんだけれども、その甘いものから力もらうっていうのは急に崖に来る可能性もあるので、それもちょっとバランス的に考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。もう一つはこれも当たり前なんだけれども、自分が暗いなってなかなかね上位を感じられないなと思ったら、一つはねその運動なんですね。それ運動すると体を動かすと血が流れて、それの血が清められて、そして前向きな考え方が入ってくるんですね。昨日、いろんな、暗いものがあって、そして私が、この、そんな遠くないここから、そうですね、2、3キロぐらいの距離では池があって、その池の周りにウォーキングコースあるんですね。そしてそこのいいところはね、日当たりあんまりないんですよ。影の中でずっと歩けるんですね。ですから昨日は5キロ、6キロぐらい歩いてて、自分の考え方がねどんどんね変わっていってるんですよ、歩きながら、ね、1キロ目2キロ目そしてもう面白い、もう6キロ目はねもう神様がどうのなんかのもうこれなんだハレルヤとかなんかってね、5キロ前はしんどかったのに、結局自分の血がそこまで回っていくと前向きになって、そしてまた久しぶりに上位を感じることができるんですね。もう一つ3番、僕にとっては大切なんですけれども、どの程度寝ているのか、僕は7時間寝ないと暗い人になります。そしてそのタイミングなんですね、その夜中から7時間はねあんまりパワーがないんです。そして調べによりますと、その12時前の睡眠が非常に大切らしいんですね。ですから僕の一番調子いい時っていうのは朝10時半寝ることなんですね。朝10時半か11時寝ると、ごめんありがとう。夜もっと寝ないと夜、10時半から11時寝ると次の日結構前向きなんですね。そして夜中1時寝て、そして8時起きてても、はあ、寝たなっていうような感じで、あんまり力が出ないんですね。だからこの3つの当たり前っていうのは大事なんですよ。ものすごく私は影響してるんですよ。ですから、そういう当たり前ようなものをやってなかったら、どうしても上位を感じられない、喜びを感じられないというようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。そして、次はね、毎日誰と一緒に過ごしているのかって、これも大事なんです。前向きな人と一緒にいるのか、暗いような人と一緒にいるのか、これが非常に大事なんですね。箴言の21:9読んでくれますか。
はい、争い好きな女と社交上にいるよりは屋根の片隅に住む方が良い。
これ離婚しなさいという意味じゃないんです、これは。けれどもやっぱり原則は暗い人と一緒に いるとブツブツブツブツ言うような人とあんまり一緒にいると自分は枯れてきます。そしてなかなか感謝できないような気持ちになっていきます。ですからそういう友達とか家族がいればその人たちは大事なんだけれども、バランスをとって溺れないように境界線作って関わりすぎないように一緒にいた方がいいと思うんですね。完全に縁を切るとかそうではなくて、けれどもこの人と一緒にいるとこの場合の時間ではもうだんだん私も溺れていくんだなって分かったら、ちゃんとそれを決めておいて、あ、じゃあこの方とこの場合の時間を関わって、そして自分が潰れないようにここまでにしようっていうものを決めないとダメになってしまいますね。もう一つは、自分が解決してないような心の悩みがあると、それが自分の心の大きな穴みたいになってしまって、なかなか前向きになれないっていうようなものなんですね。自分がまだ許せてない人、まださばいてる人、まだ許しをもらってない、そういうものがあると、私が3年4年前にアラスカ行ったんですけれども、親戚そこに住んでるんですね。そして親戚はアラスカ大好きで、もう話してたんですけれども、私聞いたんです、アラスカに住む人どういう人ですかって聞いたら、もらった返事は、2種類がいてるんです。そして一つは何かから逃げてるからアラスカに来た、非常に多いって。それは、なんか嫌なことがあって、それが人間関係の問題なのか、犯罪を起こしてしまったのか、とにかくなんかすごい嫌なものがあって、もう脱走しようと思って、そして逃げよう、誰も私の名前知らないとこはどこやろうと思ったらアラスカ、そしてアラスカに逃げていってしまって、けれどもそういう人たちがね、言われたのはうまくいかないんです、できないんです、結局ね戻ってしまうの。なぜ言うと解決してないものがついてくるんです。許せてないような心があそこで持ってたら、今度その許せてない心がアラスカについてくるわけなの。そしてまた問題を起こしてしまうんですね。ですから私たち本当に神様の喜びの中に行きたかったら、その許しとかそういう解決が非常に大事なんですね。もう一つは、ローマの12の2節に書いてあるんですけれども、読んでくれますか。
ローマの12章2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、あって違う12章は12章、
ローマ12の2んかな、あ、ごめん、はいすいません、
あ、いいんですか。12の12節、
はい、
はい、望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。
あ、12の2は、
12の2はこの世と調子を合わせてはいけません。
あ、これこれこれこれ、
うん、いやじゃあもう一回いきます、はい、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
考え方が変わらないと、私たちの考え方、僕はだいたい毎日、メッセージ CD なのかテープなのかダウンロードなのか、どこかの、牧師の説教がだいたい1時間聞いているんです。どこかのところでそれを耳に入れて、そうすると前向きになれるんですね。そしてそういうような話を聞いてなかった場合はほっとくと、だんだんだんだんダウンの方に行ってしまうんですね。ですからその考え方、自分の考え方がリフレッシュになるように、神様の考え方は何なのかっていうのを、それ毎日その栄養を取るのはすごく大事なんです。取ってなかったら周りの人の 考え方に影響されて暗い方向に行ってしまうんですね。ですから皆様にお勧めしたいのは、そういう、テープなのか、どういう、iPod なのか、そういう前向きな話を自分の耳に入れて考えるって、これが非常に大事なんです。日曜日だけだったら足りない。日曜日食事したから、また来週の日曜日食べようと思ったら、もう本当に枯れてきますね、体は。ね、1週間に食事1回しか食べてなかったらね。霊的な体もそうなんですね。毎日いいものが入れると自分の考え方が変えられる。そしてこういうような癖が私たちよく持ってしまうんだけど、悩みあった時にぐるぐるそれを考えるの。どうしようどうしよう、こうすればこうなるし、ダメやなって、この人を頼んだらこうなるしな、あれがどう、あれがやったらあの人も怒るしな、どうしようどうしようどうしよう、うん、そしてちょっと5分経ったらどうしようどうしよう、あれはこうしたらこうなるしなとか、ぐるぐるぐるぐる回っていってるんですね。そしてそのような癖から平安っていうのは絶対来ないんです、ね、なぜ言うと自分の力で自分の悩みを解決しようとしているので。ですからそのまだ始まってるなと思ったら、神様、これ何回も考えたことあります、そしていくら考えても私の思いつくような解決し方がいいと思いませんので、あなたに任します、任します、委ねます、解決あなたのタイミング、あなたの力で解決してくださいって、そういうような新しいような考え方を持っていかないと、自分はどんどんしんどいような人になってしまうんですね。もう一つは、これが詩編の51なんですけれども、いけないことをやってて許しをもらってない、いけないことをやってしまって許しをもらってない、許しをもらってないものがどんどん溜まっていくと自分はしんどくなってしまいます。ですからその許しをもらうこと、神様に告白して失敗してしまったって、許してくださいって、それを毎日やるのは非常に大事なんですね。そしてよくKBF の悩み相談で出てくるものなんですけれども、特に外国の方が日本に来てなかなかうまくいかないって、そしてこれもやったしダメだったし、あれもやったしダメだったし、そしてずっと聞いてて、私は神様、この人の場合はどうしたらいいんでしょうかって、そして入った導きは、自分のふるさとで解決してないものがあるので、何しても謝ってないので、そしてもうそれはその事件が1年前2年前だけれども、その問題をほったらかしままにしているので、ですから許しをもらったらということで、そういうこともありますね。ですからこの神様に告白して許しをもらうっていうのは非常に大事なんですね。で今度は私たちのしゃべりなんです、言ってることなんですね。暗いことを言ってしまうと暗い空気作ってしまうっていうようなものなんですね。ペテロの第一3の10節読んでくれますか。
命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず。
これ経験したことありますか。僕何回も経験したことあるんですけれども、誰かと喋ってて話してて、そして夜遅くなってしまって、もうちょっと喋ろうと思って、けれども2時頃になってきたら内容がどんどん悪くなっていく、暗いものになっていく、そしていやきっとあの人はこうでこうで、きっとあれがやって、どんどん汚いものが出てくるんですね。なぜ言うと体が疲れていってて、そしてどんどん言ってはいけないようなものが口から出てしまって、そして今度は自分はそれにしんどくなってしまって、そして聞いている人たちがしんどくなってしまって、そして次の朝起きた時に、なんであれを言ったんやろうとか、あれ言わなければよかったんだ。経験したことありますか。 特に僕は夜中しゃべるのは怖い。夜中しゃべるっていうのはね、結構ね、後からまずかったなっていうようなあのものがあるんですね。しゃべりすぎてしまって、人をさばいてしまって、悪口になってしまってとか、そういうパターンが、多いんですね。ですから私たちの口から出すものが非常に大事なんです。気をつけないと、もう自分をダメにしてしまっているようなあのものがあるんですね。ですから、もしそういうことしているんだなって気づいたら、早く、言った人に謝りに行って、ごめん、ちょっと昨日夜中もうこんなこと言ってしまってごめんなって、許してねとか、ちゃんとそれを整理しないと自分がダメになってしまう、自分はしんどくなってしまうんですね。そして、箴言の17:22、
箴言の17:22、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。
ですから、先週も言ったんですけれどもね、何か楽しいことをやるっていうのはすごい大事なんですね。昨日僕楽しんだのは、うちににゃんこがいるんですよ、ちっちゃなにゃんこで。そしてにゃん、今にゃんこは何でも面白いと思ってるの。そして面白いものを思いついてね、テニスボール、練習用のテニスボールを見つけて、長いゴムついてるんですよ。ですから私がそのテニスボールを天井、ゴムをね、天井につけてね、この辺に置いたんですよ。そしてにゃんこが来てバンってやったら、ボヨンボヨンでいってね、もうにゃんこが盛り上がってパーンって飛び回ってね、もうソファから飛び降りて、ボール捕まえようと思ったらボールが飛んでしまって、もうゲラゲラゲラゲラ笑いながら楽しみました、たっぷり。もう面白かったよ、もうあのにゃんこは。もうやっぱりそういう、もう心の癒しの薬ですよ、そういう楽しいことをやるっていうのは。ですから、偶然で起きたら嬉しいなじゃなくて、そういうのを作らないといけないんですね。僕わざと作ったんですよ、ゴムここにつけたらビビるやろうなと思って、こうやってね、あと面白いのはワンちゃんの場合はね、そのレーザーペンがあるんですね、その光のやつ、あれがワンちゃんがね、ボールと思ってしまってね、追いかけるんですね。だからこのレーザーでね、ピューピューピューピューやったらね、もうワンちゃんがね、狂った状態で走り回ってね、その光を捕まえようとするんですね。楽しいですよ。また自分の楽しみをちゃんと作らないと、喜びがなかなか流れていかないんですね。そして最後、これが一番大事じゃないかなと思うんですね。詩編16:11。読んでください。
あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。
イザヤの40:31もお願いします。はい、
しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
これが一番自分の心の癒しになってるんじゃないかなと思うんですけれども、今日もやってたんですけれども、朝起きた時にいろんな心配事が、心配しているものがポンポンポンって入ってきたから、ですから自分の椅子のところに行って、手をこうして、そして目つぶってて、そして、天のパパ、今すべてあなたに任します、あなたは今ここにいてくださっていることを感謝します、あなたの愛の安心が今私の中にいることは感謝します、その今呼吸して吹き取ります、ありがとうって、今あなたの人材がここにいることを感謝します、ありがとう、一人じゃないんだ、今いてくれていること感謝します、必要な知恵が今私の中にあること感謝します、私の人生をもう全部あなたに任します、どうぞ
入ってください。入っていってくれてること感謝します。安心を与えてくれてること感謝しますって、
うん、そしてこれでどんどんどんどんあったかい気持ちになってきて、そしてこれ通していろんな傷をから癒されたことがあるんですね。私あんまりカウンセリングから癒されたよりも、もちろんカウンセリングも大事なんだけども、そこから癒されるよりも一対一神様といて、そして神様の臨在を受け入れるっていう、そういう時に心が癒されたのが一番多いんですね。ですからこれは、何もなくてもできるものですので、またこれを、使ってみてください。じゃあ祈ります。天父様、私たちがそのマイナスのいっぱいあるような地球にいるんですけれども、ヨハネの10の10の通り、喜びを与える、ジョイを与えるために来てくれたことを感謝します。 そして今私たちが何か邪魔しているものがあるんだったら、それを解決できるように導きお願いします。それが食べ方なのか寝方なのか、どういうものなのか教えてください。そしてそれを私たちが片付いて、そしてもう一度あなたの喜びを味わいながら毎日生きることができますように、どうぞ、今週導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。